東洋医学公益講座は未病予防協会の提供でお送りします。
この五行の気っていうのはそれぞれ5つの動きの気の動きのパターン、木は中から外に出ていく気、火は下から上に登っていく気、金は上から下に下がっていく気、水は外から中に入っていく収縮していく気、土はまあ相対的に安定して動かない気、あるいはその変化させていくという気です。で、その5つの気ってそれぞれ孤立して存在しているわけではないです。お互いに関連性があります。もともと一つのキーですから、一つのキーのいろんな動きのパターンによって名前変わってるだけですね。同じ人でって言うたら、例えば佐藤さん、家庭の中にいるとパパという名前つきます。で、会社にいると課長という名前につきます。小学校の友達の間だとすると坊ちゃんという名前つくかもしれない。同じ人間だけど、いろんな段階において呼び名が違う、役割が違ってくる、呼び名が変わってくるだけです。ただその木、一つの木のいろんな状態っていうのはお互いに関連性を持ってますね。その関連性を表しているのはいわゆる生活の関係です。これ生っては成長の生ですね。活っては抑える、克服の克書きます。で、これどういう意味かというと、性はいわゆる自分が支持する、支援する、捧げるという役割です。自分制するという動きもあれば、逆に自分制されるという役割もあります。つまり自分が支援されて、支えられて、支持されるという動きもありますね。例えば人間関係でいうと、自分と自分の関係を、これ一つの関係です。自分が支持するという一つの関係、自分が支持される、これ一つの関係です。で、自分のことを抑える、自分のことを反対するという一つの動き関係と、自分が反対するという、あるいは自分が抑制する、自分が抑制されるという5つの関係があります。つまりもう一回整理しますと、人間関係でいうと自分と自分の関係、これ一つの関係です。じゃあ自分と周りの関係どうなるかというと、自分と周りの関係4つのパターンがあります。一つは自分が支持する、これ一つですね。で、同時に自分が支持される、2つ目です。自分が抑制する、これ一つのパターン。もう一つはその反対に自分が抑制される、もう一つのパターンがあります。これ全部4つのパターンありますね。だから自分が支持する、あるいは自分支持されるというパターンは、これは性の関係です。で、自分が抑制する、あるいは自分が抑制されるというのは、これは勝つという関係になります。どの木にも必ずこの5つの関係性が持てます。自分と自分の関係、自分と周りとの関係、自分と自分の関係以外に自分と周りの関係って4つあります。4つは制する、制される、勝つする、勝つされるっていう4つの関係があります。そうすると、この五行の木と木の間のこの生勝つの関係、どういうふうになっているかっていうと、例えば一つの例にしますと、木の木から見ると、木の木っては中から外に出ていくっていう木ですから、中から外に出ていく木を考えると、では中から外に出ていた後に、もう四方八方に伸びていきます。伸びていって成長していきます。会社でいうと、会社作って急成長していきます。あるいは商品作って商品がブレイクしていきます。ブレイクする前の段階、つまりその作っていく段階では、これいわゆる木の段階。会社急成長してその前の段階、下積みの段階では、これいわゆる木の段階です。下積みの段階をきちんとして、でその後急成長したい、大ブレイクしていたりします。急成長とか大ブレイクは、これはいわゆるカーの段階。中から外に出ていく木の木っていうのは、誰を支持するかというと、今誰を 制するかというのは、これは科を制します。じゃあ逆に誰が木を制するか、つまり木は誰に制されるか、支持されるかというと、中から外に出ていきたいにしたら、まず中に溜め込んだものはないと外に出ていけないんです。出ていくものはないんです。だからその木の木の前の段階ですね、必ず外から中に入っていくという木がないと、よく溜め込んでおかないと中から外に出そうとしても出ていかないんですよ。これまあお金のことにすると、お金使いたいんだけど、でも貯めてるお金がないと使うお金がないんです。使うとしても使えないんですね。だから木の木を支持する、支えるのはこの水の木になります。だから水と木の関係は生の関係です。木と火の関係はこれも生の関係です。じゃあ逆に木の木っていうのは中から外に出ていこうとしているっていう木ですから、それを抑制する木は何ですかっていうと、抑制する木は金の木です。金の木っていうのはつまり上から下の収縮するっていう木です。抑える木です。ウキウキ動こうとしてるんだけど、上から抑える、もう落ち着けっていう動きっていうのは、これは金の木です。だから木と金の関係っていうのは抑制されるっていう関係です。で、それと同様に、木が抑制する木もあります。だから、木を誰が抑制するかっていうと、木を土を抑制します。土の木ってどういった特徴があるかっていう、土の木っては相対的に安定している状態です。あんまりウキウキして動こうとはしないんですね。でも逆に、木の木はウキウキして中から外に出ようとするという動きです。つまり、不安定を求めようとするという木の動きです。だから安定を求めようとする土の木に対しては、この不安定を求めようとするという木の木って、まさにこれは抑制するという働きをします。だから木一つから考えると、その性の関係は二つあります。まず木から生するのは火です。木を生するのは水です。で、勝の関係から見ると二つあります。木を勝、つまり抑えるのは金の木です。木が抑える、木が抑制するのはこれ土の木です。これはいわゆる五行の、生活関係です。これはまあ木の木を中心に考える時のパターンです。当然この火から見るとも同じですし、土から見るとも同じです。金から見てもそうですし、で水から見てもそうですね。五行の生活関係で、お互いに5つの関係がありますね。自分支持するという立場で、自分支持されるという立場で、自分抑制されるという立場、それで自分抑制する立場と4つと、あと自分と自身の関係から合わせて5つの関係があります。だからこの5つの関係、支持すると同時に抑制する力があると、これバランス取れるようになります。だからこの5行の関係、図で見ると火水金木土って丸い円になります。もしお互いに支持する力だけがだとしたら、この円がどんどんどんどん大きくなって崩れてしまいます。で、支持すると同時にお互いに牽制する力があると、円がそんなに大きくならずに、同じ大きさでだいたいぐるぐる回すことができます。つまり自分の方を支持するだけだとすると、牽制するという役割を担いだとすると、自分ハイになってしまって、俺様ってなってきて、そうすると狂ってしまいますね。こういうことを、社会の中にはよく見ることです。調子がいい時に調子に乗ってしまって、ハイテンションになってしまって、で、それ牽制するという力がない、あるいは助言されても全く効かなくなる。これはまさに五行のバランスが崩れている状態ですね。支持するという力が強すぎて、逆にそれを抑制する力が足りないっていうふうになると、あと待てるのは破滅しかないんですね。要するに気の乱れが生じます。だから気の調和している状態というのは、必ず支持するという力と、その抑制の力をちゃんとバランス取れた状態のは気の調和している状態です。五行のこの生活の関係性では生かすですね。活では抑制する。この生かすと抑制するというか、関係をちゃんと 保つこと、バランスよく保つことができれば、周りの物事、事柄、すべてうまく運んでいきます。人間関係もそうですし、事業もそうです。例えば第二次世界大戦の時、ヨーロッパのドイツでもそうですし、アジアもそうなんですけども、例えばドイツの場合でしたら、最初、フランス、イギリスに対して電撃戦ですね、ものすごく速いスピードで戦果上げることができて、ソ連に対しても成果上げましたんですけども、これをうまく、調子がよくうまくいっている時に、ちゃんと国内において、それを頭を冷やすという力、牽制する力、足りない状態になってしまうと、あと待ってるのは破滅しかないです。だからドイツ負けてしまうっていうのは偶然じゃなくて、それ当然なんです。この5行の生活関係から見ると、結果もはっきりと分かってます。我々の生活において、こういった例っていうのは多かれ少なかれ、大小問わずたくさんあります。あと、この生活の関係をちゃんと理解していれば、非常に役立ちます。例えば、子供が父親に叱られそうな時、その子供が父親の父親、つまり自分のおじいさんのところに助けを求めて、おじいさんの方から自分の息子に対して、ほら、お前何してるんだっていうふうに孫を助けてくれるという場面もありますね。この場合は、まさにこの5行の生活関係をうまく利用している、一つ例です。これは生活の中でも、当然自分の抑制されている状態から解放するためには、自分の抑制する力の抑制勢力をちゃんと友達にして、そこから援助をもらうようにすれば、自分を窮地から救ってもらえるということはできます。自分が困難を乗り越えることはできますね。つまり、敵の敵は友達。これはまさに5行の生活関係の表れです。5行の性質をちゃんと熟知していれば、軍事にも当然活用できます。これ兵法、孫子の兵法ってまさにそうですね。あとは人間関係においてもそうですし、事業やるにもそうです。まあ、楽しい人生送るためにも、いろんな場面で役立つことができます。
今回の内容はあなたのお役に立てましたでしょうか。東洋医学を暮らしに生かす身近なものとして、これからもお伝えさせていただきます。もし今日の内容を誰かに知ってもらいたい、誰かのお役に立ててもらいたいと思ったら、この講座をシェアしていただけると嬉しいです。また、この講座の最新号をいち早く見たいという方には、 YouTube のチャンネル登録がおすすめです。ではまた次回お楽しみに。